本日の聖書箇所は、ピリピ人への手紙、一章、12節から26節までですが、司会者は20節までお読みします。ピリピ人への手紙、一章、12節から20節。さて、兄弟たち。私の身に起こったことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員と、その他のすべての人にも明らかになり、また、兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは、愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために建てられていることを認めていますが、他の人たちは純粋な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか？つまり、見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。アメン。それでは今日は、フィリピ人への手紙1章12節から26節まで、元に当たり前の向こう側と題してクリス先生にメッセージを取り付いていただきます。
はい。おはようございます。本当寒くなりましたね。なんか今年は急に寒くなったっていうか、もうちょい9月ぐらいはね、トランジションで暑い日もあってもいいと思うんだけど、気がついたら、本当もう半袖半パンが、寒くなってですね、なんだか本当にいろんな意味で2020年、どうなっとんやと思いますけれども、皆様におかれましても、続いてこのコロナ禍にあってですね、まずこのオンラインの礼拝が続いているということで、私たちのプリンストンの教会もそうなんですよね。オンラインでずっとやってて、祈祷会とか、聖書の学び会も、それオンラインでやってますけれども、このピリピの手紙、ピリピ人への手紙を、先月8月から、うちの教会で、シリーズを始めました。で、毎週、見ていってるんですね。で、その中で、本当に読めば読むほど、いろんなことが見えてきたり、学べたり、で、神様、イエス様のことを知ることができるんですけれども、改めて、パウロが手紙いっぱい書いてるじゃないですか、新約聖書の中で。で、なんで書かなきゃいけなかったのかっていう、そもそもの理由が、彼が、リモートな状態だったからですよね。愛する兄弟姉妹たちと一緒にいれなかった。で、みんな離れたところにいて、で、特にパウロが書いた手紙の中のほとんどは牢屋の中から書いてるんですよね。このピリピ人の手紙もそのうちの一つです。獄中書簡と言われていて、ローマの牢獄の中からパウロは手紙を書きました。リモートな状態で今私たちはもう目に見えないコロナとの戦いの中で、まずアイソレートされて、だいぶ社会は戻りつつありますけど、まだ一緒にはいられない。教会が一緒に礼拝できない。だから手紙じゃなくて、こうやって、ズームとか、ね、オンラインに頼ってるわけですけども。パウロも、やっぱり兄弟姉妹たちの顔を見て、直接語れない。その中で、一生懸命手紙を書いたんだなって、思いながら味わってます。いつの時代にも、こういう何かしら間に人と人を取り持ってくれる、書物であったり、今日はインターネットであったり、 するわけですけれども、だからその意味では、本当みんなで一緒に、フィジカリーにね、一緒に礼拝できたら最高なんですけれども、そうじゃなくても神様の御言葉はこんな風に伝えられるんだっていうことを改めて感謝したいと思いますし、御言葉は文字だけじゃなくて本当に生きている神様の御霊がそれを受け取る人と共におられる。私の中に御霊が住んでいて、その御霊によって私たちは御言葉を味わって神様の御心を知ることができるし、自分は弱いんだけれども、なんかこう御言葉に従えない日々もたくさんあるんですけど、でもそれでも希望が与えられ続けて、私たちも変えられていくっていう、その望みが与えられているので本当に感謝だなと思います。で、というわけで今日はピリピの手紙の一章の中から見るんですけど、まあ、もしね、導かれたら、この後でですね、毎月1回ずつでもお話しさせていただけるならば、ピリピ書から続けてお話していきたいなっていうふうに思ってます。はい。で、皆さんもピリピ人の手紙は、もう何度も読んだことがあると思うんですけれども、よく出てくる、この手紙の中に何度も何度も出てくる言葉、それは喜びっていう言葉ですね。喜びの書簡とも言われています。でも何がすごいかっていうと、パウロがローマの牢獄の中で、しかも何度も何度もこう死ぬ寸前までの鞭を受けたりとか、牢屋の中で死刑になるかもしれないっていう、その死刑宣告なるかどうかっていうのを待ってる最中だったそうです、この時に。そんな究極に自分が苦しめられてる状況の中で、パウロは喜びます。喜びます。あなた方も一緒に喜んでくださいっていうふうに、書き続けるわけですよね。でも自分のことを忘れて、フィリピンにいる兄弟姉妹たちを励ます手紙を書いてるっていう。いや、本当に素晴らしいんですけども、やっぱりもう、なんでピリピがそういう人だったのか、そんな信仰を持ったのかっていうと、やっぱりイエス様が素晴らしい。イエス・キリストが、彼を、パウロをそんな人に変えてくださったということを思います。今日はピリピの一章からなんですけども、パウロにとって、このピリピの町とか、ピリピの町の教会は、他の、彼が伝道旅行しながら始めていった教会とは違う関係、もっと特別な、もっと近い関係があったようです。それはいろんなところを通で見られるんですね。今日は読んでいただかなかったんですけども、一章の一節から十一節、これは挨拶の部分ですね。手紙の最初の挨拶の中に、たった十一節の中に、十二回も、あなた方、あなた方っていう言葉が出てくるんですね。あなた方のことを思うごとに私は感謝してます。あなた方のために祈ってます。あなた方のうちに良い働きを始められたイエス・キリストはとか、私がどんなにあなた方を慕っているかっていう。もうなんかめちゃくちゃパウロ大好きだったみたいですね、ピリピの人たちが。で、ピリピの人たちも他の地域の教会がやってなかったことをやってたみたいなんです。それはもう何年も何年もパウロを経済的に援助していた唯一の教会だと言われてます。それもまたびっくりですよね。他の教会してなかったのかって逆に思っちゃうんですけれども、してなかったみたいなんです。で、それはローマ、ごめんなさい、コリント人の手紙の2章に書いてあります。結構詳しく書いてあります。私のことを本当に心配して経済的に支えてくれたのはあなた方だけですってパウロ、何箇所かで言ってます。このピリピの手紙の後半でも言ってます。でもピリピの教会って必ずしも大きい教会じゃなかったし、いつも迫害にあってました。で、ローマの、植民都市だったんですね、ピリピっていう町が。だから、常にローマからの、圧迫、プレッシャーの中に置かれていて、本当に彼ら自身苦しんでいたのに、パウロを遠くから支えた、経済的に。プラス、自分たちの教会の中から若い人をいつも送っては、パウロの宣教の働きを支えていた唯一の教会だそうです。だから人材も送ってたんですね。もう、だから本当に近い関係。距離感が他の教会とは全然違ったみたいなんです。で、なんでだろうっていうことを思うんですね。 それで、今日のタイトルにもなってますけれども、当たり前の向こう側って、これ、最初は英語で考えたんです。Beyond the Obvious っていう英語がこう来たんですけど、うん、The Obvious っていう言葉、ちょっと日本語に訳しにくいんですよね。当たり前っていうのもなんかちょっとしっくりこないんですけど、でもまあ、皆さん英語分かられるから、英語でもよかったのかもしれませんけど、なんかこう、目の前で人間の目で見た状況とか、こう肌で感じられるこの世の出来事とか、今自分が通ってる問題とか、社会の状況とか、こうパッと見、こういう結果が出て当たり前じゃんって思うこととか、自分がこう感じたって、そりゃ人間だものしょうがないよって、みんなそう思ってるに違いないっていうような、この世では当たり前、とされてることの、それそのものを見るんじゃなくて、パウロも、ピリピの教会の人たちも、いつも当たり前のことの向こう側を信仰によって見ていたんだな。そんなことを、気づかされました。今日、まず最初に今読んでいただいた箇所から、12節から20節のところ、から、一つ目に見たいこと。今日二つだけです、ポイントは。一つ目は、困難、また試練。人生における困難や試練は、本当は開かれた道なんだっていうことですね。私たち人間にとっては、難しい状況とか、閉ざされた扉、道、それはもうそこで終わりだよと。でもそれ以上期待しても仕方ないって思うかもしれません。それが当たり前ですね、この世では。でも、パウロにとって、ピリピの教会の姉妹、兄弟姉妹たちにとっては、試練や困難は実は開かれた道なんだということ。その意味で彼らは目の前のことの向こう側を見ていました。どういうことでしょうか。12節のところで、パウロこんな風に書いてます。私の身に起こったことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私の身に起こったことっていうのは、もちろん、今、ローマで、牢獄の中に閉じ込められているという問題のことです。イエス様のことを伝えていたのに、捕らえられて、そして苦しめられている。この私が今体験している苦しみ、獄中の中に鎖で繋がれていること、これは逆にイエス・キリストの福音を前進させることになったんだよって、それをピリピの人たちに改めてパウロは伝えてるんですね。これを伝えないと、やっぱりどうしても人間は悲しむ、あるいは不安に思う、パウロ先生のことをずっと遠くから祈って、どうしてこんなことになったんだってみんな悩み続けるかもしれない。でもパウロは伝えました。これはいいことだったんだって。ここでちょっとギリシャ語の言語を調べて見たんですけれども、ですね、福音を前進させるっていうこの前進させる、この言葉の元々の意味は、プロコペって今忘れてます。プロコペっていうギリシャ語です。意味はですね、木っていうのはウッズですね。木が切られて、そこに道が切り開かれた状態っていう意味があるんだそうです。ギリシャ語って結構こう細かい意味を一つ一つの言葉が持ってますが、そうですね。例えばこう土地を開拓するときに、お仕事をする職人さんたちが木をどんどん切っていって、伐採していって、そしてそこをこう開けた土地にすると。そういう意味なんですね、もともとが。すなわち、パウロが言いたかったことはここで、確かに問題はあるかもしれないけど、実は私の前は切り開かれてますと言いたかったみたいです。私の身に起こったこと、この苦しみ、この牢獄のこの問題は、かえって福音を伝えるために切り開かれた状態に今なってるんですって。もう邪魔はありませんって言ってるんですね。本当に素晴らしい。 その言葉だけでも、もう希望に満ち溢れてるんですね。じゃあそれどういう意味かって言ったら、まあ読んでそのままなんですけれども、パウロがイエス・キリストを伝えていたから牢獄、投獄されてるっていうのは、ローマ市民も全体に広まっていた、知られていたって彼、これ書いてるんですね。この親衛隊の全員って書いてありますが、親衛隊っていうのは、昔のあのアイドルの親衛隊とかじゃないですけど、僕はあの高校の時の同級生で親衛隊長がいましたけど、アイドルの名前忘れました。とにかく、鉢巻きして、なんちゃら命って書いて、追っかけしてね、全国各地追っかけてましたけども、その親衛隊、あの親衛隊はここから取られたんですね。ローマの、1万人の兵隊の群れが親衛隊と呼ばれてそうです。当時。で、皇帝に直接仕えている、常に皇帝様を守っている1万人もの兵隊たちがみんな、パウロのことを知ってたって言うんですよ。なんでこいつ、で、パウロそもそもユダヤ人なんですけど、ローマ市民なんですよね、生まれながらにして。当時多くの人がローマの市民権買ってたんですね。でもパウロは生まれながらローマ市民だから、生粋のローマ市民で。なんだけども、イエス・キリストのことを伝えてたから、こう今投獄されてるっていうんで、すごいユニークなケースだった。だから、親衛隊もみんな知っていて、ざわざわざわざわ周りがしてたと思います。で、ここに、その他のすべての人も知ってたって書いてありますから、皇帝から下の方の人までみんなに知られていた。で、それはすなわち、パウロという人が誰を信じて誰のことを本当に慕って伝えていたか、それはすなわちイエス・キリストだっていうことが伝わったわけですから、パウロにとってはそれはもう万々歳だったわけです。こうやってイエス様の素晴らしさが知られている。だから、悪いことではない。これは良いことなんだ。また、パウロがこのように投獄されて、ローマで苦しみに遭ってるけれども、イエス様のことを伝え続けてるっていうことが伝えられてゆき、ピリピの教会をはじめとして、各地の教会にそれが知られていって、その地域の人々が信仰が励まされていきました。で、ここの14節に書いてあるように、主にあって確信を与えられ恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。もう捨てるところがない。また、パウロがこうやってピリピを離れて、ピリピの教会を始めた後12年も経ってました。あの時からですね。で、この12年間、彼がピリピを離れてる間に、特に投獄されてる間、アンチパウロ派の人たちがいたわけですね。パウロってやっぱり結構憎まれる、ところもあってですね、大胆な人だったから。自分たちのこの宗派を伸ばそうとか、パウロの権威とか、パウロの名声を剥奪しようとするような、そういう群れもいたわけです。で、その人たちが幅利かせて、教会を、自分たちの教会をやろうとしていた。でも彼らが伝えているのはイエス・キリストの皆であったということをパウロが知ったときに、パウロは喜んだわけです。ある人たちは、パウロ先生、あいつらがあんなことやって、自分たちの勢力を伸ばそうとしてますよ。あなたの名前を怪我してますよっていうことを、本当にこう、怒りながら報告をしてくれたと思うんですね。でもパウロは、いや、そうは、って、いいじゃん別にっていう感じですよね。なんでいいんですかって。みんな言ったと思いますけれども、だってイエス様のこと伝えてるんならいいじゃん。っていう感じですよね。もうだからパウロにとっての、何が喜びだったかというと、イエス様のことが伝われば方法は何でもいいと。結果はどうなってもいい。自分の身もどうなってもいい。ということを言う人だったようです。まあだから彼にとっては困難や試練は逆に開かれた道になっていくわけですね。どんどんどんどん。さっきお話しした前進させるっていう言葉が木が切られてその目の前はもう開かれた道になっている。それがこのパウロの生き様でした。で、私このことを考えるときにいつも西郷かおる先生のことを思い出すんですね。皆さんもご存知のかおる先生なんですけど、私若い頃に西郷先生ご夫妻のもとで、進学生として歩んでいたときに、結構自分は細かいこと気にする、性格なんです。 それは年取ってもあんまり変わらないです。で、なんかこう、ちょっと筋が通ってないこととかが起こると、いや、あれおかしいんじゃないですか、とかつって。で、西郷先生とか薫先生にも結構こう愚痴ったりとか、これどうにかならないんですか、いうたびにですね、西郷先生はどっちかというと私と同調していくわけですよね。そうだよねって祈りましょうって。でも、薫先生全然違うんですよ。大体、まず笑って、あはははって笑って、何そんな細かいこと気にしてんのやーって。そのことを通して神様の皆が崇められればいいじゃないの。それで終わりです。それ言われたら、私も西郷先生もいつも黙らされ。なんか俺たち超つまんねえよな。つまんねえこと言ってるよなって。ほんとマジでそんな感じだったんですよね。でも、やっぱり、薫先生の方のような、そういう信仰が、私の人生にも、こう、そういう方が与えられて、本当に感謝でした。でなければ、自分はいつもこう、ネガティブな方に考えたと思うし、重箱の隅をつつくような信仰者っていうんですかね。神様、これが気に入らないからこうしてくださいとか、なんでこれはいつまでもこうなんですかって言って。でも、本当に、カール先生のような、あるいはパオロのような信仰を持ってみるならば、福音は常に前進し続けていると。我々人間のこの世界では嫌なことも起こるし、私の毎日の生活でもチャレンジいっぱいあるし、でも、それらによって福音は妨げられてないんだと。神様の目から見たら。すべてがチャンスであって、あらゆる時に木が切り取られて、道は開かれてるよっていうのが、神様の視点であり、パウロがピリピの教会に伝えたかったことなんだな、というふうに思って、本当に感謝しています。二つの目のこと、21節から26節まで読みさせていただきます。21節から、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながら得て、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば、私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。ということです。21節は有名な言葉、御言葉です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私は、昔はこの御言葉、素晴らしいんだけど、なんか素晴らしすぎて、すごすぎて、なんかこう自分はその世界には入っていけないなっていうふうに脅威を感じてた御言葉です。こんなこと誰が思えるんだろう。生きることはキリスト。いや、この人生は俺の人生だしとか思って生きてましたから。でもパウロにとっては生きることは24時間7日間ね、365日ずっとキリストなんだと。では死んだとしても、それは益だ。儲けもんだってよく言われますけど。だとしたらもう怖いものないっていう感じですよね。なので、二つ目のポイントは、生も死も生きることも死ぬことも同じぐらい大事であって、どっちがいいとかどっちが悪いとかない。結局のところ、私たちは今何のために生きるのか。そしてこれからどこに行って何をしようとして、いつまで生きるのかっていうのは全部主の御手の中に、委ねているっていうことです。そういう歩み方の結果として、当たり前のことの向こう側を見ることはできるのかなっていうふうに、そのように思います。この手紙を書いていたパウロの現在、そのリアルタイムで毎日起こっていたことは何度も言いますけども、死刑にされるかもしれないっていう、その現実でした。彼がその時に直面していた目の前の状況は、死刑か否か。ですから、まあ、死刑になる可能性が高かったようですね、やっぱり。そのローマ政府、またローマのその 皇帝から始まって高官たちが考えていたこととか、彼らのその荒々しさとか、そういうものを考えると、もう本当はあっさりと、とっくの昔に死刑になってたであろうっていう、そういうことも言われてます。なんで、パウルは覚悟はしていたと思うんですね。あ、もう死ぬかもしれないと。それで一生懸命手紙を書いたんだろうとも思うんですけれども、でもその、死ぬかもっていうことを考えるときに、彼は、こんなこと言ってますね。22節、22節の後半ですが、どちらを選んだら良いのか私には分かりません。生きるか死ぬか、どっちを選んだらいいか分かんない。悩んでます。変な悩みです。私はその二つのものの間に、二つのものの間に板挟みとなってます。この板挟みっていう言葉の元々の言葉は、二つとも同じぐらい大切なものの間に自分が置かれていて、自分が、こう、二つに真っ二つに引き裂かれるぐらいの思いをするっていうぐらいの気持ちが込められている言葉だそうです。本当に悩んでいて、まあ皆さんだったら何と何が、で、こう悩むか分かりません。同じぐらいの。寿司食おうかラーメン食おうかで、それでも引き裂かれるような思いをする人もいるかもしれないし。ねえ、ひさくんだったら、今夜ビールにしようか、ウイスキーにしようかってよく分かりませんけど、何が好きなのか分かりません。ビールの銘柄かもしれませんけど。ね、分かりませんけれども、両方、本当に同じぐらいなんで、俺は分からんと。もうどっちでもええわっていうぐらいの悩みを彼は抱えていた。で、それは何の悩みかというと、これを生きるか死ぬかですよね。すごいですね。でも、彼は自分の願いもここでちゃんと言ってるんですよ。私の願いは、世を去ってキリストと共にいること。だから、もう死んで、で、イエス様のとこ行きたいよと、彼はどうやら思ってるみたいです。やっぱり苦しんだんですよね。パウロたくさん苦しんでいた。だから、この仕事を、世のお仕事を終わって、イエス様のとこ行きたいなっていうのが彼の願いなんですが、で、その方がはるかに勝ってるという確信も持ってる。しかし、と彼は言ってます。だけど、自分の願いは願いとして、この肉体に留まって生き続けることがあなた方、すなわちピリピの教会の人たちのためにはもっと必要だと。だから、それは目的ですね。使命ですよね。彼は、自分が欲しいものもしっかり分かってる。だけども、今そこに置かれてこういう経験をしてるのは、ピリピの教会の人たちのためだっていう使命感があるから、だから25節で、私はこのことを確信してますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知ってます。なんかもう知っちゃってるみたいですね。死刑になるかもって大方の予想はそうだったのに、彼の中には、いや、俺は生きなきゃいけないんだ、今は。生きる目的があるんだ。それは神様からの使命だ。だから、私は生きることになるであろうという確信に、信仰によって立てるわけですよね。そうなれば、私はもう一度あなた方のところに行けるので、またピリピの人と会えるって彼は確信してます。で、その、彼ら、ピリピの人が会うことによって、結局、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わる。ああ、パウロ先生、やっぱりすごいあんたはっていうんじゃなくて、パウロが生きながらえて、もう一度会うことによって、結局は、イエス・キリストにおける喜びや、信仰の確信や感謝が溢れるってパウロ言ってる。だからやっぱりイエス様のことだけを考えてるわけですね。本当にこの究極の生か死かっていうことを悩んでる時にも、彼はイエス・キリストの皆が崇められることをまず第一に求め、そしてイエス様からの使命があるから、私は自分の願いじゃなくって使命の方に生きるんでしょうねっていうふうに覚悟を決めてる、そういう状態なわけですね。だからもうこういう生き様をしてる人の目の前には何が起ころうが当たり前だって言われることの向こう側しか見えないということです。で、本当に、私自身はこういうことを学びながら、やっぱり最終的には自分に帰ってきて、アプライをして、いやー、自分はそんな風に歩めないなー、と落ち込むことはよくあります。ただ、やっぱり、いつも、立ち返らなきゃいけないのは、 パウロを見てパウロのようにはなれんなっていうんじゃなくて、パウロをそのように変えたイエス・キリストは素晴らしい。そして私も私たちもみんな、この同じイエス・キリストに救われて、このイエス様のに従っているクリスチャンであり、弟子だから、イエス様は私たちもそのように導いてくださる。その信仰に立ちたいと。本当にそのように祈らされます。で、締めくくっていきますけれども、今日は開きませんでしたけども、このピリピの教会がもともとどんな風に始まったかっていうところも、ぜひ皆さん今度読んでみてください。それは使徒の働きの16章です。使徒16章で、きっと皆さんも覚えてらっしゃると思います。パウロがある方向行こうとしたら聖霊がそっちじゃないって言って方向を変えて、で、こっち行こうとしたらまたそれも止められて、で、結局3回目に導かれた先はマケドニアだった。幻を見て、マケドニア人がこっち来てくださいって言って。で、あの時にパウロが初めて福音をエーゲ海の向こう側、ヨーロッパの入り口まで持ってった。そこがピリピの教会の始まりだったんですね。で、そのことも合わせて思ってたんですけど、結局やっぱりパウロって、まあ、すごい自信家だったと言われてるじゃないですか。能力もあって、教育も受けて、生粋のユダヤ人とか、いろんな肩書きも持ってたんですけど、イエス様と出会って、本当に自我が砕かれていって、謙遜な人にされたんですよね。だから、こっちじゃない、こっちだって、そっちじゃない、こっちだって、方向を変えられていっても、結局こう、目の前で、どんどん自分の計画が変わっていっても、目の前に見えることの向こう側を見ようとしていた。その結果、ピリピの教会が生まれて、で、パウロの人生も、ピリピの教会の人たちも、どんどんイエス様に近づけられていった、ということを、思います。なので、本当に私たちも、一歩一歩、こう地道な悩みだと思うんですけれども、こう人生に起こっている小さなことにおいても、当たり前って自分のこう人間の感情で感じたり、自分の頭で考えた当たり前なんじゃないかっていう答えを、ちょっと、やっぱり神様に委ねながら、いや、これはどうなんだろうって、当たり前の向こう側に、いつも持っておられる神様の御心を、イエス・キリストの御業を求めていきたいと思います。お祈りします。神様、本当に御言葉を感謝します。私たちは本当に小さなことしか考えられないですし、小さな小さな世界しか見ることができません。その中で、これは当たり前だと思ってしまう、あるいは出してしまう結果、結論に自分で自分を縛り付けているような、そんな気がします。どうか、あなたが見ているものを見ることができますように。目の前が、いろんな困難があったとしても、主にあって、それはすでに木が切り取られて、伐採されて、そこには道がもう開いている。そのことを見るような信仰を持つことができるように、どうぞ主を助けてください。感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。